ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。またちょっとふと思ったんですけれども、
なんかその入り多いですね。
そうですね。
ふって思うのは本当にふと思うから、最初から用意してふとは思わないんですよ。
そうですね。かなり用意周到にいつも。はい。先生は、はい、もうこの業界というか、先生としても長くいろいろ経験もされて、もう本当にいろんな患者さん見てこられたと思うんです
よ。はい、そうですね。
人数もかなり。
はい。
で、先生が今まで、はい、その治せなかった、治療ができなかった患者さんっていうのもいらっしゃったんですか？
はい、ええー、それは何件もいますよ。
あ、何件も。
やっぱり、はい、で、自分の中でもうまくできないっていう場合もあるし、クレームじゃないですけども、
はい、
もうちょっと本当はゆっくりこう仕上げていくっていうところにもっと早く成果が出ないかみたいなっていうのもありますし、
なるほど。
難しいのが、ちょっと、心理社会的な要因で、まあ、性格とか、心理社会的な要因の方で、うまくいかないケースで、参ったなっていうのが、まあ、もともと慢性の腰痛で来られた、
腰痛の方、はいはいはい、
方なんですけども、躁鬱がものすごく激しい方で、
そっちの心理的な、
で、心療内科にかかってて、睡眠障害があるから、睡眠誘導剤結構強いのを飲んでて、で、睡眠誘導剤飲むとぐっすり眠れるからにもう身動きしないから、
はい、
それって、腰痛の原因になるんですよ。
それ自体動かさなきゃいけないのに、はい、
寝返り結構人間って15回とか20回弱ぐらいするんですけど、寝てる間にそれしないでじーっとしてると腰痛になるんですよ。
なっちゃうんですね。
実験したのもあるんですけども、人間もうピタッとこう動かさないで強制的に横になると、はい、やっぱ圧力とかすごいから重力とかは、1時間持たないんですよ。
あ、
油汗かいてもうほんときついですよ。
そうなんです。あ、はい、じゃあ人間は自然にその寝返りをする
ような寝返るってなってるんですよ。
あ、
それを睡眠誘導剤飲んでるから、もう死んだように本当寝ちゃってる状態で朝起きると腰痛がひどくなるって言って。で、まだ100歩譲ってそれはいいんですけど。
ああ、譲って、はい。
で、感情の起伏が激しいから、調子が良くない時は、もう予約してるのに来ないとか。
来ない、そもそも来ない。なるほど。
1時間遅れで来ても何もできないくてとか。
ああ。
だから、ダイエットじゃないですけども、はい、治療とか運動療法も、継続して、ちゃんと続けて、こう、積み重ねていくっていうのが、できない人
は、そうですよね、
無理なんですよ。
ああ。それはなんか先生のせいじゃないような僕は感じはしますけどね。そもそもなんかその、準備ができてないっていうか。
そうですね。はい、まあ、だからそういう条件ができないんだったらっていうので、お断り
みたいな、はい。あ、なるほど。そういうパターンもあったっていうことですね。はい、
そうですね。
僕がお聞きしたのは、その、先生のその、技術、スキル的に、あ、この人はちょっともう、僕の技術では無理だなっていう人っていうのもいらっしゃったんですか？
そういうのもあるんですけど、はい、それはなんか、こう、中枢神経の麻痺とか、なんか違う、なんか、四肢の運動疾患じゃなくて、っていうのがちょっとあったのと、あとはもう、はい、手術適用で、
はい、
関節症でもう軟骨が全然ないとかって言って、でもどうにか、
軟骨がない。
はい、どうにかしたいっていう、まあもう、基本的にはもう、無理なのが、こう。
そういう方もいらっしゃるんですね。
はい、どうしてもって言って、やっぱり紹介されてくるんですよ。
最後の
取り柄みたいな。で、お医者さんもひどいって言ったらあれですけど、知人のお医者さんも、土屋ならみたいなので、回してくるんですよ。で、しかも丁寧に紹介状まで書いてくれて、私いらないんですけど。
プレッシャーかかりますね、そこで。
まあそういうのもありますね。
そもそもちょっともう難しい方っていうのは、
中には。ただやっぱ可能性がないのはやっぱり受けないですね。結果が出る見込みで。
ああ、なるほど、
はい。それはお互いにとって時間もね、やっぱり努力して、ちょっときついのはきついっていう、私の能力ではきついっていう。
でもそれも技術の一つというか、能力の一つでもありますよね。自分のその、まあ見切りをつけるじゃないですけど、はい、まあ初めから言うっていうような。はい、
でもそういうふうにしとかないと、まあ今は、はい、治療するしないの話ですけども、
はい、
場合によっては本当に、赤信号じゃないですけども、
はい、
禁忌って言うんですけども、
はい、
癌だとか、
はい、
やっぱり命に関わるようなものがあるかもしれないので、やっぱりちょっと、自分では、こう、理解ができないみたいなものが来た時に、パッとやっぱり、専門の人にやらないと。
そうですよね。
はい。これはもう常に謙虚に、まあ、おごらずに、
はい、
できませんと言って。
ああ、そうですか。なんかちょっと、ほっとしたような、なんていうか、先生にやっぱそういう人も、患者さんもいらっしゃるんだなっていうことで。そうですよ。じゃあ先生、本日の質問なんですけれども。
はい。
はい。今回も鹿児島の方ですかね。先生が先日鹿児島で行われたセミナーで。
あ、そうです。鹿児島に久しぶりに行ってきて、ね、セミナーやってきました。
あ、どんなセミナーやって
きたんですか？治療の成果を出すために、まあ、いろんな理論とかテクニックあるじゃないですか。で、一個の理論で全部をカバーするなんて無理なんで、
はい、
それを、要は本当は、相手に合わせて使い分けたりとかっていう、うん、まあ、治療の構造理論っていうのがあるんですけども、それについてのセミナーですね。
あ、そうです
ね。どうやって、直していくかみたいな。行き詰まるんです、皆さん。やってて行き詰まった時に、
はい、
じゃあ次のアプローチどうするのとかっていう、はい、全体がこう分かるような。それはそれで面白いな、この話で終わっちゃう。
そうですよね。
はい、
面白そうなんだ。
はい、
随時結構やってらっしゃるんですか？
まだそんな随時じゃないですね。今、とりあえず、春やって、秋やってとか感じですけど、まあ、時々今後はどんどん出していこうかなと思ってますから。
いや、気になる方はぜひ、そうですね。ホームページなんか見れば載ってるんですか？
いや、まだそんな出してないです、
ね。あ、出してないですか？
で、実はまあ、専門雑誌のスポーツ名刺とかにもそれ連載しないかって話があって、
はいはいはい、
まあ、どっかになんか発表していければなと。
ああ、そうですね。ぜひぜひ。はい。
はい。
わかりました。ありがとうございます。で、そうですね。その鹿児島で行われたセミナーで出た質問ですね。
はい。
理学療法士の方ですね。
はい。
TI さん、
はい、
からの質問ですね。はい。運動療法をしていて、
うん、
患者さんに指示をしても、なかなか言うことを聞いてくれない方に対して、
はい、
どうすればよいのか悩んでいます。
ほっとけ、ほっとけ。
大丈夫ですか、ほっとけ。はい。で、うまく動作をしてくれなければ、
はい、
狙った運動負荷をかけれないことになるため、効果がプログラム通りに再現されないことになります。
そうですね。
はい。プログラム通りに動きを再現をしてほしいのですが、自分の指導方法が未熟で良い方法が思いつきません。
はい。
何か良いアドバイスをお願いいたしますということで。はい。まあ、先ほどの話じゃないですけど、いろんな患者さんが、まあ、いらっしゃいますからね。
はい。
はい。なかなか、これ、なかなか指示を出しても、なかなか言うことを聞いてくれないっていうのは、言うことをその、頑固な方で、その、聞いてくれないのか、そもそも、どういうことなんですかね、これは。
そこの視点が大事で、
あ、はい。
これをやりなさい、やってくださいっていうプログラムですって言ったときに、
はい。
やりたいんだけどもできないっていう場合もありますよね。
はいはい。
すごく複雑な動作で、
あ、なるほど。
うまく体を使いこなせないと。
やりたいんだけれども、その動きができないっていう人、は
い、っていうケースもあるし、一方で、はい、やっぱり受け身だったりとか、言われた通りやってるよとかっていう投げやりで、適当にやる方も多いのも事実ですよね。
その方はほっとけほっとけじゃないですか。
いや、だからさっきのほっとけっていうのは、そもそもだから、はい、治る気があるんだったら、こっちは専門家として、こういう動作で、こう、
はい、
繰り返しやってると動きが身について、
うん、
なおかつ次、動きが身についたところにもうちょっと負荷をかけて、
うん、
もっとこう、正確に、あるいは長くとか、はいはい、っていうような、あの、プログラムがこうあるから、だからそれをやったらどうですかっていうのが、ね、あの、リハビリのところで、
はいはい、
本人が最初に、やっぱりもう一回歩きたいとか、っていう意識が高くなければ、
はい、
まあ、それなりに終わっちゃいますよ。
そうですよね。
はい。だからそれ、はい、今の話結構、軽く話しましたけども、
はいはい、
ダイエットに似てるんですよ。
ダイエット
に。もう昔から、もう決まってるのが、
はい、
使うエネルギーと、入れるエネルギーが違えば痩せるよっていう話しかないじゃないですか。
そうですね。
はい。
はい。入りと出ですね。
そうですね。だからそれを、どこまでちゃんとストイックに、できるかで、
管理できるか。
管理できるか、はいはい、あるいは自分もずっと続けられるかっていうところの勝負で、で、ね、
うんうん、
で、なんとか、ダイエットとかっていろいろ出てきますけども、
はい、
リハビリも同じで、うん、一応用意されてた、なんか簡単な動きから、徐々にこう難しくなってって、つって、強くしていく、はいはい、あるいは運動が身についていくっていうところで言うと、もう患者さん次第なんですよね。
なるほど。
はい。なるべく、言われた通りにとか、
はい、
指定された動作を、正確にっていうところがなければ、
はい、
まあ無理ですよね。まあ、こちらからこう、ね、これをやってくださいっていうことをちゃんとやらないので。
はい、
はい。
は
い。
なるほど。
はい。だから、冷たい方なんですけども、このほっとけっていうのは本当半分半分当たってて、まあだからそれを、そんな適当にやってると、
は
い、適当にしか、
まあ
ね、ならないですよ。あるいはずっと、本当は左右対称に動かないといけないのが、左右対称にならないですよとかっていう、まあ、うまくいかなかった、いかない、ことをちゃんと提示するといいと思います、
うん。あ、そうか。そのこともしっかり伝えればいいわけですもんね。
はい。
はい。あ、そういうことをしてると、もう、治るものも治りませんよっていうことで。
はい、あ、で、理論はそれなので、
はい、
で、やるときは、できたら、コーチング、ティーチングっていう方法を使い分けてほしいんですけど、
コーチングとティーチング。
はい。
これ、話が出ましたね。
はい。もう、医療業界の中でそういうのがないから、しょうがないんですけども、本人が、
日本の医療業界にないんですか？
あんまりないです。
あんまりないですね。
はい。
あ、この間都市療法ならではの。
そうですね。うちでは
もう、
プログラムを作るのと、実際にやるのは話が違うので、はい、まあ今回みたいに困ってる人が出てきたときに、
はい、
本人が、いかに身につけるかっていうノウハウは全く別ですから。は
い、ああ、そっか。
はい。
そうですね。
だから、学習塾行って、学習のプログラムがあっても、
はい、
来る個人ももうみんなバラバラじゃないですか。
確かに
レベルも違えば、取り組む姿勢も違うし、ゴールも違う。その子に合わせて、どうやって本人に、勉強を身につけさせるかっていうのと、
やってもらうかっていうところ、
は
い。
同じですから。
はい。それはティーチングとコーチングどっちなんですか？
いや、両方です。だから、それはレベルによるんです。課題が、自分の持ってる知識とか経験よりも、難しかったら、とか知らなかったら、こう、これをやってみてくださいって言って、やっても、できないじゃないですか。
はい、そうですね、できないですよね。
そしたら、もう一つずつ噛み砕いて、これはここをこうやって動かして、で、これを何回繰り返しなさいって言って、手取り足取り、で、これがティーチングですね。
あ、ティーチングですね。はい。
で、コーチングっていうのは、
はい、
本人が主体的に、ある課題を取り組んで、課題を達成させることなんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
あ、違いますね、
全然違うんですよ、はい。で、主体的に動くっていうことを、どこの医療現場でも全然うまく日本ってできてないんですよ。
あ、確かにそうやられてみれば。
はい。
はい。
だからこれが取り入れられると、
はい、
最初の頃は、まあ、何言ってるのかわからないレベルから、コミュニケーションが出てきて、で、おそらく通常はティーチングをやって、
そうですね、最初は多分そういう感じですよね。
このプログラム、こういう意味があって、こんな動作をしてくださいって言ってやるんですけども、途中からだんだんと、本人もできるようになってくるんですけども、その時に、本人に、うまくいった時とうまくいかなかった時がこう分かるようにしてあげると、どんどん自分で取り組むようにな
ります。なんかでも話聞いてて、はい、そう言って、そういうふうに患者さんが主体的に取り組み始めると、なんかいい方向に進んで。
あ、行きます。
なんかそういう感じがしますね、
は
い。
で、あとはもうずっと褒めたり、あるいは、運動のトレーニングの負荷の、設定だけを変えていくみたいなので、はい、次これってやると、はいはいはいって言って、もう勝手にやってきます。
あ、じゃあ先生もなんか楽だし、
はい。
なんか患者さんは自ら良くなっていくしっていう、はい、なんかすごいいい循環というか、 へえ、あ、コーチングスキル。
はい。で、コーチングスキルは、はい、本人に判断させる、ね、ギャップって言うんですけども、目標通する動きとか、と自分の動き、どう違うかな、まあ自分で感覚的にこうやるのもいいんですけど、感覚的にこう気がつくのは難しいので、
ちょっとわかんないですよね。
鏡を見せたりとか、今皆さん携帯持ってるから、携帯で、よくあの、ライズアップのそのリハビリじゃなくて、あのダイエットの前後じゃないですけども、下手くそな動きと、正しい動きっていう、まあ本人じゃなくてもいいんですけども、本人でも、あの、比較でやってあげると、まあ、膝の動きが違うでしょとかって、もう明らかに出るじゃないですか。
あ、そうですね。もう見て、見た通りですからね。
あの、はい、本人が自覚してなければ動作って直せないんですよ。うんう
ん、あ、なるほどね。
間違ってるとか、曲がってるって思って、はい、思ってないとか感じてなければ、
はい、
あの直せないので、
あ、
だ自分でまっすぐでも意外と曲がってたりとかするから、
そういうことです
ね。はい。だ視覚的に、あの、教えるのはすごいんですけど、で、目標の、うん、あの、動作は、うん、実はここまっすぐだよとか、
うん、
それが、あの、評価基準ですね。で、それ一個、なんかテーマで、う
ん、
じゃあまっすぐにしましょうっていうテーマ、一個とか、まあ、一個がいいと思うんですけど、一個にして、はい、で、それを常に、はい、それと、自分の今の動作どうだったっていう質問を繰り返すんですよ。
ああ、なるほど。
はい。で、繰り返して繰り返して、うん、で、あの、最初の頃は、まあ、本人が評価した、うん、今のはダメだったとか、うんうん、すごいずれてたっていうのを修正してあげるんですね。
あ、はい。
はい。いや、その通りすごいずれてたよね、とか。
ああ、はいはい。
はい。っていうのを途中からやめるんですよ。う
ん、あ、そういうのやめるんです
か。はい。で、ただ、時々声をかけて、はい、今の動作はどうだったつって、うん、あ、よかったとか、うん、悪かったとかっていう、うん、いうのを、うん、もうあとは、あ、そうっていう、
あの、あ、そう。
間違ってなければ、もう、そうぐらいで、
は
い、
あ、もう、
確かに良かったよねとか、後押ししたりとか、っていうぐらいで、基本的にはもう、あの、それ自体、本人が判断できるってことは、はい、自分の違いが分かってて、で、その次に多分、それを修正しようっていうのを勝手にやり出してるんですよ。
はいはいはい。いいですね。
はい。
そうなっていただけるとみんな。はい。はい、
で、あとはもう声掛け、あの、モチベーション上げるとか、まあ、うまくいった時だけ褒めてあげてくれれば、もう勝手にどんどんやりますよ。
確かに、そこまでできる先生というか、あんまり
いないです。みんな教えすぎちゃって、はい、で、理学療法士さんがちょっと注意しないといけないところは、
はいはい、
動作をこう、分析するのが好きだから、
ええ、
一回こう、なんかどっかが、こう曲がってるとか、
ええ、
違うとこもうまくいってないとかって気になると、全部を指示しちゃうんですよ。
ああ、
そうすると、あの、肩がとか、膝がとか言った途端、
はい、
もうそこに意識が集中しちゃって、
ね、
もうどんどん運動と壊れていくんですよ。
あ
分析と、ね、実際に あの映像とか撮って、
はい、
あの、本当にじゃあ肩も膝もあちこちこうずれてたとしても、
ええ、
それをそのまま、あの伝えると、うまくいかないんですよ。
はい、あ、おかしくなっちゃうんです、ね。
はい、
あ、難しいですね。
難しいです。だからプログラムをするときは、うん、ある程度保管とかうまくいかなくても、う
ん、
そのここをまっすぐとかっていうテーマ1個だけをずっとやらせて、その時になんか、
はい、
あの手の向きが全然違うとこ向いてても、
はい、
もうあえて言わないでやるぐらいで、はい、とにかく本人がそのな
ん
どっかの部分をまっすぐするっていうのを身につくまで、
うんうん、
あのずっと、
はい、
あの他のことは
触れずに
やっていくっていうのは大事なんですよ。
あ、でそれが治ったら次のとこみたいな、
そうですそうです、
わけ、はい、わけですよね。
はい、
あ、
はい、
この方質問何でしたっけ、でも今のだいぶ先生の
まあどのようにやってるのか、だからそれで、はい、あの今うまくいかないケース言いましたけど、うまくいくケースもあるんですよ。はい、うまくいくケースっていうのは、
はい、
本人に、まあ理解力があって、うん、で、そのまま動作をすぐ再現できる能力があって、課題が優しすぎる場合ですよね。
うんうん、
その時は、うん、ティーチング、コーチング、どうしたらいいと思います？
課題が優しすぎる。
はい。
コーチングですか？
これ、引っ掛けでわざとしたんですけども、ティーチングコーチングどっちですかって言ってないじゃないですか。ティーチングコーチングどうしますかっていう質問したんですけど、これは放任です。もう何も言わない。
あ、何も言わない。
ほっとく。
あ、ほっとく。
あの、できる、完璧にできるから。課題が優しいんで。
あ、 そっか、もう課題自体はこなせてるってことですね。
はい、こなせて。
もう理解もできてるってことですね。
はい。はい、だから多分、まあ、長距離のランニングとか、
はい。
は、最終局面は多分もう動作のチェックはもう終わってて、負荷の量的なところの持久力をこうつけていくっていう意味では、
うん、
もう動作綺麗なので、
なるほど。
いちいちなんかどうだこうだって言わないで、
あ、言わない。
もう単純に、じゃあ、はい、30分、このペースでなんとかとかっていう課題だけ言って、
一応その量的なところは言う。
言って、
とか、はい。あとは
ほっとけばいいんです。
ああ、なるほど。
もうこれほど楽なことないです
よ。いいですね。
はい。
そっか、それでちょっと自分で自ら負荷をちょっと高めて、はい、で、どんどんどん良くなっていくみたいな。はい、あ
だから軸を二つちゃんと作って、はい、本人の、あの、技量というか、知識、経験、ね、能力と、課題、どうなのかな。で、まあ、多くの場合は怪我をしているので、課題が難しいんですね。
はい、
難しすぎてって、まあ、ちょっとできない場合の話しますけども、難しすぎるときは、優しくするんで。優しくする方法は、
はい
負荷を軽くするとか、
はい、
回数を減らすとか、
うん、
関わる関節の数を減らすとかっていう風にして、動作をシンプルにしてあげる。
ああ、なるほど、
はい。
なかなか難しそうな感じがしますね。
これはでも、今、さらりって言ったけども、はい、どれだけいろんな運動のなんか手段を持ってて、
はい、
でそれがこう順番にこう並べれるかっていうところになってくるので、
はい
ここは今のさらって言って結構難しいです。
難しいそうですよね、うん。そう、そういうのを知ってないとなかなかできないですし。
はい。
そう、今言ったおしゃれな順番なんかもありますし。は
い、だから、麻痺とか本当自分がやりたいのできないっていう時に、
うん
それをどうできるレベルまで下げるかって、ここが、それができないっていうのを、やりたいのにできないのか、
はい、
もういい加減でこんなのやりたくないと思ってるかって見極めをちゃんとしないといけないんですけども。
なるほど。
ただやっぱ麻痺とかそういう筋力がないとか、どうしてもうまくできないっていう時は、さっと自分のプログラムが合ってない悪い。
ああ、っていうことです
から、それに合わせて下げないといけない。
でさ、ティーチングとコーチングっていう新しいワードが出てきましたけども、はい、これまた別の機会で、ちょっと詳しく教えていただく
ですね。
可能ですか、はい、多分、はい、リスナー方も多分気になってらっしゃるんじゃないですか、
これは、はい、面白いというか、はい、まあ、目線は皆さん、治療の原因をとか、こっちサイドで全部、じゃあ、プログラムをどう作るかとか、
はい、
こっちの準備の話ばっかりなん
ですけど。ああ、確かに確かに、はい。
コーチングとかっていうのはもう、
うん、
患者さんに、
うん
主体的にこうやってもらうっていう、最終的に患者さんがどういう風にっていう、そっちの目線なんですよね。そのノウハウとか理論みたいなのが入ってきてないから、そこは本当これから大事になって
くる。そうですよね。
はい。
なんか、ちょっとビジネスの話で恐縮なんですけど、
はい、
その経営者とか、
はい、
いわゆるそのリーダーの方っていうのも、やっぱその部下の、そのモチベーションというか、うん、自ら動いて仕事をしてもらうような、はい、なんかちょっと通信の
それはまあ全く同じですよね。
あ、同じなんですね。はい、
スキルとしては同じです、
ね。へ、あ、面白そうですね。はい、ぜひちょっと別の機会でお話ししていただけると。
はい、全然。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
ポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。